マボ
ターボーの
まちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。
この番組は、まちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれやおもてなの話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代、80年代の懐かしいミュージックで固めるんですが、今日ちょっとターボインチキした。はい。
なんで？
いや、90年代にかかっちゃった。
いいじゃない。
80年代と思ったら。ありがとう。
60年代に遡れるや
つ。あ、そうです
。いや、遡ってもいいんだけど。
心広くてありがとう。
いや、もう全然。ね、
はい。はい。
それで
春ですよ、うん、春。もう。
ああ、そうですね。
春ですね。
春らんまんですな。
入学のシーズンだし、うん、新学期が始まるし。
うん、桜もね。
ね。
あ、沖縄違うか。
沖縄でもね、いいじゃん。
う
ん、
ね、桜もね、
桜。テレビで桜見ながら。
桜見ながら。うん。
という感じなんですけど。
桜のような。
桜のような。あ、そう、いい表現
です。なんかね、あの、スタジオに桜が咲いたような。
本当に。
はい。今日はしますけどね。
今日はですね、あの、先月までちょっとお仲間だった人を。
あ、はい。あ、タボの
新しい門出で、まさに、うん、あの、スクール、違うな、カレッジに行く方をお呼びしましたので。
今日101回目ですから。
101回目ですよ。うん、ね、うん。あの、流行るゲストです。うん、じゃあ今から何の打ち合わせもしてないのに、
うん、ああ、そうですね。
めっちゃ無茶ぶりしていきますからね。自己紹介は自分でやる当たり前の話
です。当たり前です、うん、当たり前です。
どうぞ自己紹介をお願いします。
はい、はい、看護師してます、上原勝子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
勝子さん、
はい、
勝子、
勝子、うん、かっちゃん、
かっちゃん、ね、
うん、春からもう先生ですよ。先生と呼んでいいの、ダメなの、
どうですかね、
どういうことなの、先生っていうのは。
看護大学
に、県立看護大学、
はい、
お
に、あの、転身したというか。
ああ、そうですか。
僕らの病院から。
ああ、うん、向こうで生徒たちを相手に。
はい。
ああ、
教育支援員っていう、ちょっと、うん、あの、学生の皆さんと一緒に頑張って成長していこうかなっていう門出を、ね、うん、はい、迎えております。
普通に、あの、一般大学でいうところの助手さんみたいな
もの、
うん、
な感じですかね、うん、はいはい。
まあ、どうせ将来は教員ですから、教職ですから。
頑張ります。
もうここで、あの、アリバイ作って。
はい、ああ、そう、じゃあその話をじっくり。
じっくり。
ね、
でですよ。
はい。
今日、あの、まあ、収録なんですけどね、今日皆さん収録ですよ。うん、
収録なんですけど、
うん、あの、今現在、ちょっとフリーの立場なんですよ。明日からと昨日までみたいな感じなので、うん、今日は組織に縛られずに読んだというところで、このタイミングで、すごいタイミングで出てもらいましたというところで。
今日はどっちにも気を使うことがない。
そう。という体で、うん、俺が勝手に思ってるだけですけど。では、勝子さん。
うん、はい、
何からいきましょうか。
はい、
ま
あ、いっぱい引き出してください。
なぜに看護の道を進もうと思ったの？
ああ、なぜにか、うん。なぜにと言われると、あ、5人兄弟のうち、
うん、
女性3人、姉2人いるんですけど、はいはい、2人とも看護の道を進んで、私は看護師になるんだって、なんとなくずっと思っていたので、
ありますよね、
は
い、そういうのね、
はい。見てて憧れてました。
お姉ちゃん2人がじゃあ看護師さん、
う
ん
う
ん、
そうです、はい。
お姉ちゃん二人まだ現役バリバリ？
ですね、もう長女はもう70過ぎてるので、ね、まあ、お家を守ってる方で、うん、次女はあのもう66かな、うん、病院ずっと勤めて、で看護師の現役も頑張り、管理も頑張り、
う
ん、で今はあののんびりデイサービスで看護師してます。現役です、
うんうん、素晴らしい。で、キャリアスタートはどの辺から始まったの、うん、看護師の。
キャリアスタートは今もないんですけど、県立那覇病院からスタートです。
うん、
あの、うん、私、学校もですね、県立那覇看護学校の最後の卒業生で。で、今も那覇看護学校ってないんです。あの、県立那覇看護学校はなくて。うんうん、で、
そう、県立看護大学になったってこと？
はい、その前の、もう、前の前ですね、県立那覇病院が、あって、でその次が、病院だとしたら今南部医療センターになりました、うんうんうん、で学校は県立那覇看護学校から県立沖縄看護学校になって、でその後県立看護大学に。
場所はじゃあ一緒なの？
で場所一緒です。場所一緒です。
那覇館小座館の時代の那覇館。
そうです。
あ、
はい、
那覇観光座館ってある、あ、県立の。
はい。
そうそうそう。まあ、那覇観、まあ、大体この2つしかないような頃ですよね、メジャー、ね、メジャーなの
は、
ね。
はい。
うん、ああ、そっか。
うん。
だからどっちもないという、あの、卒業の学校もないし。
県立那覇病院ってさ、
はい。
もともとは、あの、留大附属病院だったよね。
そうです。はい。その跡地になりました。
留大附属看護学校っていうのもあるのかね。
いえ、ないです。あ、ないですね。そう言われてみれば。あの、保健学科がありますね。
保健学科があるよね。
はい。
うんうんうん。あ、あれ、看護、あれ、看護科。
看護科という保健学科があって、そこの中で。
医学部保健学科みたいな感
じで。医学部保健学科が先なんだよね。
保健学科、そうそう。俺たちもこれ保健学科だったから。
うん。そうだよね。なるほど、なるほど。うん。まあ、それのところじっくり。
それ
の。で、私はそのずっと、後になったの、赤十字病院でね、今、勤めてたので、
うん、
私。
はい。
私、
はい、私ね、あの、勤めて、ついこの間辞めたんですけどね。
うんうん、今、看護の道を沖縄県内で進もうと思ったら、学校ってどれぐらいあるの？
あ、結構あるじゃん。
看護大学と、
うん、
いやいや、那覇市立の、ありますよね。那覇市立とか、医師会、医師会立。
医師会のあるよね。うん、あと、表会もあるし。
表会、表会、あ、そっか、表会あるね。
表会の。
なんかね。
うん。
具志川看護学校があったり、うん、明王大学も、
明王もありますね。うん、ああ、うん。北部看護学校ってまだある
の、ね、あ、あります。
ある、ある。
北部医師会のね。
北部医師会のね。うん、
結構あるんだよ。
俺、明王と北部看護学校で教えてたことある。
あ、そうなんだ。
やんばるにいたから。
うん、あ、そこそっか。
うん。
へえ。まだ那覇館小坂の時代にやったんだね、
うんうん、マーボーって看護大学で教えに行ったことある看護学校
ないない
呼ばれていきそうだじゃん、うん、
あの尾本会と、うん、どこだったっけな那覇医師会でやってる看護学校あの、うん、富城にあるやつ、
はいはいはい、
そこでやってた、
うんうん、な何を教えて
た、まあ、脳の解剖みたいな感じ脳系だったよ
さすが、うんうん、で、看護師になった頃のメインテーマは何だったのメインテーマって言い方があって
るのかな長くいたのは NICU が長かったです NICU って言ったらあの、
はいはいはい、
昔で言うと未熟児超未熟児とか、うん、今はあの低出生体重児って言いますけど
NIC
那覇病院の
そうですはい
あそっかそっか、
うん、でも子どもたちって生命力がすごく強くて、
うん、
なんかこのパワーをもらいながら、うん、なんか成長を楽しみにというか、うん、なんかそこから退院していったお子さん、ねうん、があの小学1年生になりましたとかっていう報告があったりとかするとまた励みになったりとか、う
ん300グラムだった子がみたいな感じですね
そうですね、はいはい、
すごいんだよ、
ね、で、まあ、キャリアのスタートは県立那覇、
はい、那覇病院で、
うんうんうん、の NICU
なしが長いですね、うんうん、ちょっと外科系も最初の頃1年ありましたけど、うんうん、
そのあの流れはだって県立子ども医療センターの方にね
そうですね
流れていったのもね、
は
い
うん、
で NICU ってほらあのネットワークがあるでさ、ね、NICU のネットワークってあるじゃん、
はい
ね、であのまああの赤十字病院もあるんだけどさでそこでみんなこう融通し合ってあのこの症例はどこ行くとかやってるんだよねあれのシステムすごいなと思った
あそうなんだ、うん、すごいすごいで そこは何年ぐらいいたんですか
そこは8年ぐらいいて、うんうん、なんか当時はよくあの結婚適齢期とか、
うん、
よく最近は聞かないんですけど、うんうん、もう順当に26歳で結婚をし、
う
ん
はいはい、おめでとうございます、
はい、ありがとうございますで27歳で最初の子を産み、うん
はい、
で小児科にいたので、うん、だんだんなんかこう自分の子育てを見直すようになって、
うん、
であの欲張ったもので子育ても仕事もどっちもやりたい、
うん、あいいじゃないですか、
はい、っていう選択をし、うん、で今でこそねあのあれなんですけどあのワークライフバランスとかってよく聞きますけど、うん、当時はまあどっちかっていう選択する人の方が多かったかなと思うんですけど、うんうん、私は家族のために犠牲になって辞めるんじゃないけど辞めさせてくれって言って家族にお願いして、
うん、
で県立は辞めて、
うん、
で子供のこう生活に合わせたあのお仕事を10年間はそういう仕事しようと思って、
うん、
一旦辞めました
で仕事は継続すると
仕事は継続するもう絶対続けると
素晴らしいね
素晴らしいね
わがままなんですけど
そのシーンでは勝子さんとお子さん何名いるの
2人です
で、まあ、最初の子が生まれて2人目が生まれるのは何年ぐらい
これがですねなかなかできなくて、
うん、
6年目にできて、うんでまあ、 実際生まれた時には7歳差ぐらいになったんですけど、長男のこの子供服とか、いろんなおもちゃとか、二人目できないから、もう一人っ子でいいなと思って全部捨てた時に二人目。よくある話。
そんなもんですな。
面白い。
よくある話です。
また買い替えてね。
そうです。
弟以上お兄ちゃんの、お下がりじゃなくて。
お下がりじゃないです。
弟じゃないか。
はい。弟です。
弟か。
はい。
お下がりじゃなくてね。
お下がりじゃないです。
お兄に買ってもらってね。
はい。親大変なんですけど。はい。そんな感じで。
なるほどね。10年。
はい。
で、その10年は、まあ、ざっくりでいいんだけど、どんなとこで、どんなお仕事されてたんですか？
ですね、今、特別支援学校って言いますけど、当時、養護学校って言ってました。養護学校の医療的ケアで、吸引とか、警戒栄養とか回ったり、あとは、チャーガン住家で働いてましたね、那覇市の。臨時ですよ、もちろん。介護保険の認定調査員したり。
マジですか？
はい。で、ケアマネージャーしたり、うん、で、デイサービスちょっと行ったりですね、転々、うん、としながら、うん、はい。なんか、ケアマネの時は南部まで、うん、仕事で行きながら、うん、はい。縁があるところを転々と。
へ
でも、すごい学びましたね。ちっちゃい子からご高齢まで。
うん、そうだよね。
介護分野にもいたんだ。
そうです、はい。人がいれば看護ができると。
うんうん、ああ、なるほど。
なるほど。さすがですな。
ケアマネの資格って更新してる？
もうしてないです。
してない
です。はい。
いやいや、だって、那覇看護学校、看護師さんのさ、歴史とかさ、紐解くとさ、保健服だから離島にほら、もう派遣するような時代があったじゃない。
ああ、そう
ですね。保健さんですよね。もうほとんど、もうみんな行くんだよね、本当に。すごい離島に、一人で。行って、ね、お医者さんがいないところでもね、でそこで医療をきっちりやって、島の人たちの信頼を得てさ、そういった伝統がありますよね、特に那覇館とかあったんじゃないかな、県立館、
那覇館から那覇県立になんかそのまま入れたっていうのは、ごめんね、このあれ、割とラッキーな話で、大体みんな離島に行かされない、最初。
ちょうどバブルの絶頂期で、
バブルか、
本当に入職するときは、もうそこ恵まれたと思います、もう離島は行きますって返事しないと受からないよって言われたときに、
そう聞いてる、
私は真面目に、はい、離島でもどこでも行きますって言ったんですが、離島行きませんって言った同級生も、もうごっそり那覇病院に就職できるような、なんかそういう恵まれた時代でした。
なるほどね。
県立病院に入るから離島に行くっていうのが
言われたんですけど、
うちのやつ小座館なんですけど、もう絶対離島行くって言わないとどこにも就職できないよって言われたって言って、
そうなんだ。
で、あの頃のその、ごめんね、偏見ではないですよ、偏見ではないんですけど、あの頃の小座館の中では一番辛いのは、清和病院に行くことだったんだけど。
ああ、そうなんだ。
で、清和に、3名行かされたうちの一人で。
ああ、そうなんだ。
で、もう行った時はもう3名で肩組んで泣いてたらしいんだけど。でも、どこでもそうなんだけど、行ったらもう3日でごめんなさいってなるわけですよ。こう、偏見みたいの持ってごめんなさいみたいな。
ああ、なるほど。あ、もう慣れちゃって。
なんか、ちょっと学んだら面白いじゃんみたいな感じで。
ああ、なるほど、なるほど。そうなかったんだ。県立病院に就職するときに離島行かないとできない
ってことだね。そうそう、まあ、面接で必ず聞かれるんですよね。
でも民間病院に行きゃいいってことだよね。
まあそれは分かんないけど、
ただ浦添なんと
総合病院とかね。浦添総合病院とかね。
なるほど、それだったらよく分かる、
ということです。
なるほど、
はい、ごめんちょっと脱線しちゃったけど、じゃあさ、勝子さん、今日おじさんたちの縛りで
78年ね、
曲準備してっつったら、なんか一発でこの曲名が出てきたんです。
できたんだ。
曲名紹介してもらっていいですか？
はい、コメコメクラブのロマン飛行です。
はい、もう一度曲名をお願いします。
はい、コメコメクラブのロマン飛行でした。
はい、なんか思い出あるの？
あります、
はい、
就職して1年目、もう先輩方に大変可愛がられ、出来損ないだったので、みんなにいっぱい面倒見てもらいながら、もう遊んでた頃です。だから、もう、
バブルだからね。
遊ぶ遊ぶ。
青春時代。
これあれだね、JAL の、あの、沖縄キャンペーンソングで。
あの頃は那覇の街がどんどんね、賑やかになっていって、ね、あのお店もいっぱいできて、潰れて、またできて潰れてて、
そうそうそうそう、
でディスコもいっぱい
ディスコもいっぱいできて、ね、
ライブハウスもあったし、
俺ちょうど宮古にいたんだよね、転勤で宮古島にいて、であのこう沖縄の歌歌ってるからいいなとか思いながらという思い出があります、
いやいやいやいやね、ああじゃあ青春時代のあれですね、
はい、
なるほど。でも県立那覇看護学校か、
はい、
よぎですよね、
よぎですね、
ああもう、はい、もう学校が終わった、じゃあ飲み行くかって言ったらどこ行ってたんですか。
くも字の病院通りです。今も病院通りって言いますか。
病院通り、あ、今言うかな、病院通りっていう僕らの世代、
僕ら分かるけどね、
世代は言いますね、
あのあたりで、あの面白いのが、仕事が終わったらあの休憩室で先輩が待っていて、阿弥陀くじ作って待ってるんですよ。で旧姓あの妹なので、妹ちょっとおいでって言われて、選びなさいって言われて、あの阿弥陀くじ選んだらそれでお店決めるみたいな。
ああ、こう下に行くんだ。今日はあのくも字のなんとかって店
ね。飛び梅行くよとか。
懐かしい
ね。お兄さん行くよとか。
お兄さんも懐かしい。飛び梅ってもう昔からある。今もあるんだけど。
あ、本当。
懐かしいね。
いいね。
そうなんです。熱が出てたら消毒しに行くよって言って連れて行かれて、やっぱ熱下がるとかそれで。
そうだよな。あのところはもう飲み会だよね。
はい。
今あまりないという噂を聞くけどね、
俺もこの、まあ、僕銀行時代に、日川にいたので、だからもうあの辺に行くわけですよ、病院通りに、もう飛び梅も何回行ったことか。
でも飛び梅じゃない、病院通りまで行ってたら結構あるじゃない、
はい、
距離的に、
はい、
それはバスで行くかタクシーで行くか歩いて
行くか、何で行ったかしら、タクシーで行ったような気がします。
ああ、リッチですな、さすがバブル。
でその県立那覇病院にいる間に転勤は起きなかったの。
転勤する前に辞めたんですよ。
なんか転勤の話はもうちらほら出始める
頃。そうですね、もうそろそろ、あの後で聞くと、あの候補には上がってたらしいんですけど、あのおめでたしたので、じゃ あ
そ
っか、この人なしねみたいな、
まあ、もちろん県立病院を回っていくわけでしょ、宮古石垣とかも含めて、
皆さんは回って、ね、でもその間に辞めたので、はい、
なるほど、で家庭に入り半分片足入って、片足はまた看護師の仕事をやってたってことね、
で何か テーマはどんどん変わっていくの、それとも何か一貫してなんとなく子ども系がいるとか ね高齢者にいるとか、
基本的にこう何かテーマは決めていなくて、まあ、とりあえずあの子どもは成長していくと、こうあの幼稚園の時間が決まるから、その時間で働けるところとか、でまあ小学校になるけれども、あのおばあちゃんが見てくれるので少し時間延ばそうかとか、でその間にこうあのここもやってくれないとか、あのケアマネは面白いというか、あのそこの事業所ケアマネあと一人いないともう潰れるんだよっていう、やっていけないから助けてくれないかっていうようなので行ったりとか、まあ縁がつないだ感じです、
あるあるですね。
なるほどね、
で、まあ、出会っちゃうわけじゃないですか、
はい、出会っちゃいました、
まあ、マボンはもうそうですけど、精神看護の世界に出会っちゃうわけ、
なるほど、
この精神看護の世界に飛び込んでいくのもちょっと変わってんだよね。
あ、そうですか、
あの単純にうちが近かったみたいに聞いたけど、それは当たってる、それ違う、
当たりです、当たってます。あの冒頭でもちょっとお話したんですけど、あの人がいれば看護はできるっていうのと、急性期はさすがにちょっと10年あるとブランクがあるので、はいはい、少しちょっと視野に入れながら家の近くを探していたら、アメクダイいいよっていう、先に行った人から話を聞いたので、じゃあちょっと子供が体調悪くても、あのお昼休みに帰れるかなっていう場所で最初は選びました。
ああ、なるほど、面白いね。
ちゃんとあの巡り合う人は巡り合っていくんだよね。そこで何かに目覚めたんでしょ。
そうです。入ってすぐに、この答えのない世界は何だと思って。
ああ、確かにね。
答えのない世界か。
なんかその時うまくいってたように見えても後で あの時あなたに言いくるめられたっていう患者さんもいれば、その時うまくいかなかったなと思う人が、うん、ありがとうねって後でなんか助けてくれたみたいなことで、あ、これってなんかその時の反応が答えでもなく後になって変わることもあるし、なんかこの世界はすごく興味深いと思ってどんどんハマってて、一番長く勤めたところになりました。
何年ぐらい？
16年と3ヶ月です。計算しました、
ね、うん、実は僕らという僕も同じ法人にいたのでいるので同期なんです。入社同期。
あ、同期なんだ、
うん、もちろん俺の方が全然先輩だけどね。
そうなんだ、うん、面白さに目指す答えのない仕事に、
はい、
うん、ね、
ですね。
そっからまたにこうワンステップもツーステップも上がったところに進んでいくんですけど、専門看護師というのがあったんです、はいはい、専門看護師の道に行くんだけど、なかなか俺も周りでそういうの聞いたことがなかったので、うんうんうん、そこは
精神科の専門看護師、
うん、もう いるの精神科の専門看護師って、そもそも沖縄に
県内には今3名いますね。
あ、そう、はい、3名しかいない
と。3名しかいないですね、うん、なんかなるまでのちょっとプロセスも長かったりするので、うん、ちょっとハードルは時間的にも高いかもしれないんですけど、うん、なんか大学院に行きながらこの一流の先生の話をもう間近でずっと聞けるっていうのがもうそれすごい贅沢だったので。
大学院見たんですか？
あ、
専門看護師を取るためには大学院に行かないといけない。
あ、そうなの、うん、ハードル高いね。
2年間38単位ぐらいだっけ、なんか取らなきゃいけないんですよね、
う
ん、
ね、はい、
ハードル高いんだよ。そう、
本当
最初認定看護師にしようかなとは思ってたんですよ、うん、職能団体がやってるので、うん、と思ったんですけど、これもまたご縁があって、うん、看護大の先生がうちの病院に看護研究のスーパーバイザーにいらしてて、
あ、なるほどね、
で看護研究のメンバーにたまたま入ってたので、うん、あなた大学院に行かないって言われて、
うん、
でお声かけいただいたんですけど、先生私大学出てないから行けないですよっていう話したら、うんうん、いえ行ける道があるのよっていうので指南していただいて、うん、で助言してもらって行くということ、これもご縁でした、
うん、あ、俺もそこちょっと不思議だったんですけど、うん、大学院で普通大学出てから行くじゃない、
うん、
で、まあ那覇間は多分3年間ですよね、
はい、
それでも行く道があるんだ、実務経験何年とかで行けたりするんだ、
はい、
あ、いいね、それはいい制度だ、
うんうん、
学位相当のこう経験を積んだ人っていうのがまずあるので、うん、はい、そこで行けるよって言われて、
うんうん、
飛びついちゃいました。
で大学院で修士があって博士があってっていう、
あ、修士ですね。修
士
まで、
はい、修士を一応終了した、
はい、
あ、
それは何年前くらい、まず入学したのが、
入学したのは13年前、
うーん、
もうちょっと前かな。で、はい、これ資格を取ったのが、あ、入学したのは14、5年前ですね。この資格取ってから10年なので、
はい、これは、ちょっと、ね、今後目指す人のためになんだけど、うん、休職したりもしたの？さすがに。
いえ、これはしなかったです。生活もありますので、
うん、
で仕事も面白いので、
うん、
はい、長期履修制度っていうのがあって、うん、大学院通常2年じゃないですか。うん、けど、まあ3年でこのカリキュラムを終了し、うん、させてくださいっていう、入学時にこの制度を利用しますという申請をしたら、うん、3年間かけてゆっくり終了すればいいので、うん、仕事しながら、
うんうん、
職場にサポートしていただきながら、サポートっていうのはお休みもらうときに、うん、やっぱり人手が減っちゃうので、うん、もうそこ協力してもらいながら、うん、はい、行きました。
すごいね、
なんか
仕事辞めないっていうのが一貫してるから、子供のね、生まれた時もね、うん、
自分では当然と思って
るから。ああ、なるほどね。
うん、結構うちね、身内で大騒ぎになったんだよ。なんか、専門看護師誕生するらしいぞって。
10年前に、
うん。
知らなかったです。今聞きました。
専門看護師を取ってから何か変わりましたかね？
取ってから変わったのは、うんうん、 取ってからというよりはそれまでのこの学びのプロセスがすごい影響があって、うん、こうなんか対象者を見る目とか自分自身を見つめる目とかなんかそういうのすごく学びましたので、うん、考え方がすごく変わりました。
あ、そう。
はい。なんだろう、こう表面的なところじゃなくてその背景に何があるんだろうっていうのに、うん、興味を持ち始めて、うん、で精神科が面白いというのと通じるんですけど、うん、これはこうなんだって言い切っちゃうんではなくて、そうかもしれないっていうふうに人を見たり自分を見たりすると可能性が広がって、うん、そしたらまあ支援が優しくなるというか、なんかそういう思考は初めてだったので、うん、それはすごい変わりました。
うん、成長もしたって感じですよ、自分の中では。
振り返ってみたらですね、
うん
う
ん
うーん、年を取ったせいもあるかもしれない。
でもそれって多分カツコさんが学び取ったことだよね。そこ先生がそう教えてくれるわけじゃなくて、ね、それは自分が学び取った、そのカリキュラムの中の学び取ったものだから、
うんうんうん、センスだよね。センス、
センスだ、
センスがいいんだよ。
もう今日はもうぐっすり眠れます。
本当に、
うん、センスがいいんだから、
センスがいい、
うん、だから教えたもの以上のことを学び取ったんじゃないの、多分。
そうですかね、うんうん、分かんないですけど、うんうんうん、まあ、先生方に恵まれたのもすごいあったかもしれない、うん、専門看護師を日本にこう導入した先生が、うん、今も県外にも帰っていらっしゃるんですけども、うん、その先生が月1、県立か沖縄まで、うん、横浜じゃない、うん、神奈川から、うん、沖縄に来て2週間滞在して、で私たち指導してくださったんです、うんうん、それもすごく大きかったと思います。
あ、
うん、最初パイオニアの先生が、
パイオニア先生にも直接習ったわけだ、
う
ん、
そうです、そうです、はい。
それは大きい
経験ですね。すごいね、巡り合わせを持ってるのもね、うん、運の強さも、うん、引き寄せの力だから、
うん、そこから学び取る力もね、あるからね、うん、ただ偉い先生の話ポカーンと聞いて、ね、人もいれば、うん、1聞いて10知る人もいるからね。
ちなみに大学院の同級生とか同期って何名ぐらいいたの？
何名だろう、5、6人ですよ。大学院なので人数は少なくて、う
ん、
はい、
でも本当にみんなで学んで研究してるって感じだ。
でも全員がね、精神科の専門医と専門看護を取ったわけじゃないよね。
あ、そうですね、領域はみんなバラバラでしたので、うん、
領域はバラバラ、
領域は違う院生が一緒に入って、うん、一緒に修了して、
でこの院生の皆さんはやっぱ専門看護師のどこかの分野に行きたいみたいな目標があったの？そういうわけでも、ただ純粋に学びに来た人もいるの？
そうですね、うん、修士の10単位の研究のための、うん、院生もいますし、私みたいにこう専門看護師に進みたくて2単位 の修士の人もいますし、まあ、それぞれバラバラですけど、はい、今准教授になられてる方もいらっしゃいますし、それぞれの道があります。はい、
すごいね、譲れない思いというか譲れない願いがあったわけですね。
でもずっと臨床やってた強みはあるよね。
そうですね、臨床楽しいですね。
では時間なんで、
お、はいはいはい、
ちょっと振っちゃったんですけどね、俺曲名を振ってみたんですけど、
90年代でしょ。
ちょっとね、ちょっと90年代入ったんだけど、まあ、勝子さんがこう次の一歩を踏み出すといったところで、うん、そこに踏み出すのに、まあ、譲れない願いがあったんだろうなといったところで、今日準備した曲はですね、うん、誰だったかな。田村直美、うん、譲れない願いです。うん、
はい、
はい、勝子さんに送りました、うん、譲れない願いでした。
ああ、これは存じ上げないんですけど、これはどういったあれ。
これはね、俺もよく知らないんだけど、うん、うち のディレクターが、レイアウスというアニメの主題歌だったらしくて、だからオタク系でヒットしたんだろうね。
まだっけだな、うん、90年代の初め頃。
90年代の初め頃。
あ、なるほど、
うん、昨日一生懸命CD 漁ってたら、
懐かしい。
あ、そうそう、あ、応援ソングだと思って。
なるほど、
持ってきました。
そのアニメも見たの？
アニメ知らない。どんなアニメかも知らない。
知らない。ああ、なるほど。カツコさんアニメ見ます？
アニメは昔はもう虫のように、
おお、いいね、
見てましたけど。
なんか好きなアニメ2つぐらいあげて。
とっても懐かしいの思い出しました。アニメじゃないですけど、そういえば人形劇で、うん、プリンセスプリンセス。
プリンセスプリンセス。
あ、好きやったんだ。
はい。この時間に合わせてお家に帰るんです。
ああ、プリンセスプリンセス自体か。
うん、 面白かったね。俺は那須里見発見伝だったな。
あ、そうそうそう。
とかな。
俺もっとちっちゃい頃で俺がひょっくりひょたんじ
ゃん。
発見でも面白かったよね。夢中になったよね。小学校
低学年で。人形劇あのゴールデンタイムにやってたっていうのもさ、なんかのんびりしてるよね。
ですね。
はっきり言ってね。
プリンプリン。ね。懐かしいね。プリ
プリ。あ、人気あったよね、
うん。他に楽しみもなんかあんまりないので、テレビばっかり見てたような。
え、学校はもうずっと那覇で学校ですか？
小さい時からですか、うん、あ、小さい時は、ぐしかみ村立ぐしかみ小学校から
です。ぐしちゃん。
はい、ぐしちゃんです。
ぐしちゃん出身だ。
はい。うんうん、あの、ぐしかみ村あざぐしちゃんなんです。
あ、そうなの、うんうん、
はい。
失礼いたしました。今、八重瀬町になっちゃったからね。
はい、うん。あの、あざのあの、きっとおじちゃんたちが、あの、ぐしかみになるのが嫌だったんだと思います。ぐしちゃんは残したいっていう。
うん、ああ、ぐしちゃんはぐしちゃんだよっていうね。
ぐしちゃんはぐしちゃんだよです。はい。
で、いくつぐらいまでいたの？
高校で、20歳までですね、看護学校卒業するまで、糸満高校に行って、うん、で、那覇看護学校に行って、うん、で、就職を機に、もう家を出たいっていう、その一心で。
一心で。
那覇看護じゃ糸満から、糸満というか、
ぐしちゃんから通ってました。ぐしちゃんから通ってました。
ぐしちゃんからね、うん、こっちにだとって、
そうです。
那覇に出てくるんだね。
はい、うんうん。山川橋のところが氾濫するんですよ。
ぐしちゃんね、うんうん。あそこは、今、道がすごい綺麗になっちゃってね。
綺麗になってるね。
あそこ、まぶりに行くときのね、うん、あの通り道だ、総理大臣も通る道だから綺麗なんだよあそこな、
うんうん、那覇マラソンが始まってようやく名前を覚えてもらったっていう、うん、どっちかもしれないです。
なるほどね。
くしかみ交差点って言います、
うんうん、あそこ交差点だっけ、
え、サンサロです、
ね、サンサロだよね、
サンサロですけどね、くしかみサンサロ、うん、はい、
あそこまっすぐ行くとね、あの古い石橋があったりとかして ね、
うん、ね、よくご存知です ね、
はい、渡っちゃダメって書いてあるんだよね、あれね、危ない。
あ、そうなの。
古い石橋があるんですよ、うん、渡っちゃダメって書いてあって、うん、どうしようかなと思ったけど、うん、渡らなかった壊したら困るから。あとあれがあるよね、あのシーサーが、
あ、
富里、富森の
トモリの富士市ですね。
トモリっていうのはあれ。
トモリ、トモリです。トモリの。
詳しいね。
南部ですよ。大好きだ。
あ、そっか。
歩いてっからあの辺は。
この人歩くの大好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
歩いて沖縄一周しましたね。
うん、何日ぐらいかかったんですか。
まあ北部だけで5日間はかかったね。
すごいね。うん、
で南部はまた別の、うんうんうん、別の時にね、
うん。
南部ぐらいだったらね、1日で歩けちゃう。
うん、今住んでるのが、どこだ、上野屋か、上野屋に住んでて、うん、で赤十字は歩いて通ってたので、
うん、あ、そうなんですか、
往復4キロ、
うん、だから朝の出勤でよく会うわけだ。
あ、そうそう
そうそう、で私も歩いていかないといけない、
一生懸命手振って
夏はね汗びっしょになるね、
うん
うん
うんうん、
であの病院行ってすぐシャワー浴びて、うん、すっきりしてね、うん、昼寝してっていう働けよっていうそんな感じでしょうか、
うん
うん、はい、あ、じゃあ、はい、アメクダイがね近くお家の近くっていうことはやっぱり、はい、上野屋に住んでんの？
あ、え、前島です、あの前島、前島、ね、今ないですけど前島交番が前あったんですね、
う
ん、
はい、ありますよ、
はい、そこです、
あの辺なの、
あの辺です、
1丁目だ、
あ、そうです、1丁目です、
前島1丁目、はい、俺も前島、
あ、そうですか、
前島、前島小学校、出身が前島ね、
前島小学校、
うんうんうん、
うちの主人が前島小学校で、はい、うん、あの、うん、一丁目なので、那覇市から出たくないって言われて、
ああ、前島小学校ね、う
ん。結婚した時にあのお父さんじゃないあの何々さん、あの年取ったらあの海の見える田舎に行こうねって言ったら、うん、一人で行ってねって言われて。それで町の中に岩も
すんで、そうなんだよね、うん、別に我々は海が見えるのはあまりね、うん、あのよしとしない、よしと別にいいと思わないからね、
うん、そうなんですね、うん、そうなんですね、
そうそう、
孫、まあ、はもう大学病院に入って大学病院でずっと働いてて、うん、子供が生まれたからちょっと子育てはさすがに田舎に帰らなきゃって、
そうそうそう、
で田舎で那覇だからね、
あ、うん、まあそこは田舎だなというかね、まあ
沖縄
で内南中にね、うん、このままだったら大和の中になっちゃうと思ってさ、うん、で急いで帰ってきたわけよ、ギリギリ間に合った何やってんだろうっていう、 ああ前島なんだ。そうなんです。
ね、住んでみたらすごい住みやすいので、年取ったらやっぱりなんかこう街の中の方が便利だなと思ったら今度私が出たくなくなります
うんうん、うん、前島小学校のね校門の向かいがな、ね、いうちのじいちゃんのお家だったから、あそこ住んでたよ。
そうなんですね、うん、うちの子が毎日通ってたところです。
そうそうそう、隣に一銭町上がってさ、うん、
あの辺の前島ね、なんか移動もしやすいし、うんうん、まあ、ちょっと歩けばスーパーとかいっぱいあるし、う
ん、あるしね、
うんうんうん、
まあ街中がいいよ、
はあ、まあお店が本当にひしめき合ってるわけでもなく、うんうん、程よく住宅っていう感じ、うんう
ん、まあ前島スーパーが昔あった時もっと良かったけどね、
で
今のユニオン、今はユニオンもなくなっちゃったから、うんうん、
前島スーパーって知ってる？
前島スーパーは知らないですけど、ユニオンは知ってます
ね、うん、ユニオンのもう前身が前島スーパーかな、
うんうん、もう超有名なスーパーがあ
って、そうそうそう、
話には聞いてたんですけど、
う
ん
う
ん、
その近くに糸満屋っていうね、うん、刺身屋があってさ、
あ糸満屋あの辺にあったの？
あったあったあった、糸満屋、糸満屋があって、うん、ね、うちの母ちゃんいつもそこ刺身買ってた。
あそうなの、うん、今ハンターバーかどっかに行ってるんだよね糸満屋。
あ本当、
う
ん、まあ糸満結構多いかも。糸満の人が
やってて糸満やね。
海と刺身といえば糸満、
うん。
そんな感じでね。うん、まあ惜しかったね。これね、うん。何言ってんだろう。
何言ってんだろうね。
で、そう。
そう。で、いや、いい？
どうぞ。
あの、まあ、こう、看護でうちの法人で頑張ってくれてたんですけど、うんうんうん、ついに、でっかい、こう、パンデミックじゃなくて、薬剤が訪れるわけですよ。
ああコロナ、
うん、コロナで、
はいはいはい、
で、
うん、コロナ、
まあ、コロナ来たかとどうするかみたいな感じで、うん、まあ、先頭になってそこを守っていく人、もちろんドクターは何名もいて、うん、やってくれるんだけど、そこをこう安全管理課長という肩書きがついて、
あそういうことやってたんですね、うん、あなるほど、
もう3年間こう
陣頭指揮、
陣頭指揮
ジャンヌ・ダルクのように、う
ん、そしたらだんだん奈良市の保健所に
目つけられて、
目つけられてじゃなくて、うん、まあそこは上原勝子がいるから大丈夫みたいな、
だから
目つけになってきて、
目つけられたってことですよ。
そう、めっちゃ学びましたよ。どうでしたか、
この大変でしたね。
大変でしたよね。
二度と同じこと同じ目には会いたくない。感染の専門の看護師もいなければ、うん、まあ、ドクターはもちろん頼りにはなるんですけど、うん、感染の専門というわけでもなく、うん、そんな中でこう周りを聞くと、この命がどんどんこう犠牲になっていく中でどう守るかっていうのは、もうすごくもう必死でした、ね、はあ、なんかまた精神科を母体とする法人で、うん、こうな感染がメインの仕事になるとは思ってない、
ね、そうだよね、
思ってないので人でもいないですしね、
うん、俺たちも右も左も分かんないから、特に僕らは介護の分野なのでさらに医療の部分が弱いんだけど、まあ情報を持ってきてくれて、陣頭指揮でいろいろやってくれたりして、うんうんうん、
あの時の県の体制すごかったなと思います。この情報の出し方が、
うんうんうんうん、
もう何でもこう新しい情報は行き渡るようにって発信してもらえたのがすごく助かったような気がします、う
ん
う
ん、ああ県か、
はい、うんうん、まあ、県中心に、うん、お奇跡からも認定の感染の方もアドバイスで入っていただいたりとか、ドクターも来ていただいたり、もうどれだけ助かったかって感じです、はい、うん、
実際俺の現場に来てもう陣頭指揮でいろいろ教えてくれて、
あの協力体制はすごかったですよ、ね、病院の垣根を越えての
、越えての、うん、やっぱりそこにあの人いたからね、あの先生なんだっけ、
高山先生、
ごめん高山先生ごめんなさい、すみません
覚えてるのは、もうコロナが始まった時にすぐ高山先生呼んだじゃない、うん、ラジオに招聘して、
はいはい、
であの時に、まあ、
真っ最初だったっけあれ、
うん、勝子さんに何か聞いてくるって言ったから、まあ、これとこれとこれって今考えれば大したことないんだけど、あの頃は一つ一つが疑問だから、
うんうんうん、
で行き合っての送迎って窓開けるのみたいなとかさ、
あそう、ね、換気のね
そうそう、うんうんうん、あの話をしていて、でまあ俺たち感染が流行るし感染の専門医が来て感染の話聞けばいいのに、ほぼ感染の話を聞かずに、
あのラジオ放送ね、うん、本 本当ね。高山先生、楽しかったって言ってたもんね。
あ、そうです、う
ん、
でそれをラジオ持って帰ってまた勝子さんに聞かせてみたいなのをやってたんですけど、
ね、うんうん、ああ3年間やってたんだ浸透式、
うん、3年間ね、もう実質5年ぐらいですね、このコロナを取り戻す2年間っていうのもしてたので、うんうんうん、
で責任感強いからさ、うん、もうあの看護大学の教員を目指すといったところで、うん、あの今行けば教員になれるというチャンスの時も、うんうん、法人を見捨てずに今は行けませんって言って、
あ、なるほど、
うん、スーパーエピソードでこれ、
うんうん、考えられなかったですね、他のことを考える
、うん、臨床家なんだね、
うん
うん、本当ね、うん、
ちょっとつも惜しいんです。
ああ、いいじゃないですか。イノシシの
いいですかね。あ、犬です。
あれ？
キャンキャン吠えてるだけじゃないから大丈夫かな。
そうですか。うん、そんなことでも精神科のね、あの専門看護師でね、
うん、
感染やったっていうのも、
ね、ね、う
ん、本当ですね。
まあそれは血となり肉となったわけだよね。
そうですね、
本当にね。
うんうんうん、それはいいね、血となり肉となりっていうね、
うんうん、ああ今のメモっときます、
うん、ね、うん、無駄なことはないからね、
無駄なことはないからね、
無駄なことはね、うん、なるほどなるほど、うん、
ただでは転ばない
とそこでますますこうね大きくなった勝子さんが今度は満を持して、うん、
満を持して
で教育業界に殴り込みをかけるという、
ね、
殴
り込みを、ね、
学生たちにはどんなことを伝えていきたい、
うん、あ、そうですね、あ、今の学生さんの傾向って、看護大の学生さんはまだあの関わってないのであれなんですけど、あのコロナの影響ってとっても大きかったかなって思ってて、あの、うん、他の学校で、うん、あの話さないとか、
話さないか、
うん、で、あのご飯も一緒に食べちゃいけない時代が青春、うん、あの思春期の時にあったりとかしたので、うんうんうん、こう人と関わるっていうこととか、うんうん、話していいのかとか、なんかこう話し方がこうあの学びのチャンスが少なかったような感じがする、うんうん、でも聞くといっぱいいろんな情報を持ってたりいろんな考えを持ってたりとかするので、うん、なんかこういろいろ聞いていきたいなっていうのが思う反面、うん、こうどんどん発信してほしいなっていう考えてることとかで、うん、今いろいろ調べるの自分で調べられるじゃないですか、うんうん、だから調べるの上手だったり考えるの上手だと思うので、なんかそういうのを伝えていかないと伝わらないよっていうのも、うんうん、なんかちょっとあのコミュニケーションの一つとして、
はい、ね、
あの伝えたいなとか、うん、私も関わりたいなと か、うん、なんかそんなの目指してますけど、それを思うとちょっとワクワクします。
いいっすね。
でもまあちょっとあのあれとやっぱりコロナのあの時のあの3年間か、結構大きなあれになってる傷っていうかさ、
うん、
だそういう今ね、あのそのところ若者青春の時に、うん、ね、勝子さんはね、の阿弥陀くじでさ、くも字に飲み行くわけよで先輩からいろいろとあることないこと聞くわけさ、ね、だけど 今の若者はそういう青春時代なくて、
うんうん、
誰も話さない、まあ、マスクしてます、ね、あのご飯も一人で食べますみたいな、うん、そういうのであるからね、やっぱり、うん、大きいだろうね、
ですね、
その差はね、
うん、俺何の根拠もないんだけどさ、まあ、大学で教えてんだけど、うん、何の根拠もないけど、君たちがちょうどコロナで始まった1年生が今度4年生とかになってくる、君たちが経験しなかったこれで新しい時代を君たちが作っていく、今までの常識じゃないことを君たちが作っていききれるから、
うんうんうん、あのまあ、経験が違うからね、
そうそう、すごい期待してんだよみたいな、うん、かといって言いっぱなしだからね、何の責任もないけどでもなんか確信はあるんだよね俺の中で、
うんうん、
あのこの子たちが今のこれからの生き方を作っていくんだろうなっていうのが
あ、あ、そうだね、うん、あのなんだっけコロナの時なんとかノーマラニューのネオローマラの、はい、ノーマリチュエーションだっけ、うん、なんだっけあったよね、
あったあった、
新しい普通っていうのがね、
うんうんうん、
いやでもこの勝子さんがね、
うん、
その学生たちとどういった あれを作っていくのかが
ね楽しみだね、うん、
自分でも楽しみです、
楽しみ、
うん、あ、なんかこう、うん、変化に強い人はすごく育ってきてるんだろうなと思って、うん、
あ、なるほど、
柔軟性があるというか、うんうん、なんか予定調和みたいなのが私たちはあって、うん、なんか予定が狂うと すごく動揺するんですけど、そういうのに強いんだろうなと思うと、ね、強みだろうな。
なるほど、ね、なるほど。
あとはね、看護の道に来る子はみんな志は持ってるからね。
ああ、そうだよ、う
ん。なんとなく俺たちみたいに大学入った人とは違うから。じゃあ、マボ。
あ、はい、
マボの曲を。
私はもう、生粋の80年代。うん、ね。80年代の、ね、初期っていろんな音楽が出てきたんですけど、うん、アコースティックなのね、うん、またムーブメントがあったんですよ、うんうん、でイギリスではね、まあ、あったチェリーレッドレーベルっていうのがあったんだけど、うん、アメリカからね、このトレーシー・チャップマンっていう、ね、
トレーシー・チャップマン、う
ん、黒人なんだけど、うん、ちょっとフォーキーな、うん、フォークソングっていうの、うん、ソウルじゃないやつ、うん、歌ってね、あ、こんな歌もあるんだと思って、うん、びっくりしたっていうのを持ってきましたので、はい、トレーシー・チャップマンで、ファーストカーだったかな。はい、トレーシー・チャップマンでファーストカーでしたね。
懐かしいね、おしゃれだ。
ギターね、うん、後で調べるとね、アメリカにやっぱりそういう伝統あるんですよ。この人の前にね、ジョーン・アーマートレーディングっていう人がいてね、うん、この人の曲もね、結構こんな感じなんでね、うん、やっぱ黒人さんでね、フォーキーな感じなんですけどね、はい。
はい、
でアメリカってね、やっぱり音楽的に広いです。
わかります、うん、
深い、
うん、懐かしいの、はい、ありがとうございます、うん、じゃあ勝子さん、
はい、
かっちゃん、かっこ、
はい、かっこです、
かっ
こ、ね、この曲聴いてる間にもテーマは預けたんですけど、うんうんうん、夢を語ってみましょうか。
夢だよ、
はい、夢ですね。今年55になりましたので、うん、ただ人生最後まで伸びしろだと思ってるので、ずっとこうなんか老いも楽しむ、そういうおばあちゃんになるのが夢です。
ああ、いいね。大体、もう年取ってくるとさ、うん、もうやることないよっていうになっちゃうんだよね、うん。やることありまくってるでしょ。
あります。
ね。
いっぱいあります。
取れば取るほど伸びしろが伸びてってさ、はい、どこまで行くんだよっていう。いつまでも経っても届かないっていう、ね、
は
い。
それを子供たちに見てほしいっていうのもあります。
ああ、学生さんにもね。
はい。うん、あ、そうですね。ね、はい、うん。
だから、その、さっきターボが言ったさ、その何コロナ時代の子供たちと伸びしろがいつまで、うん、どこまでも伸びていく、和子さんがさ、うん、コラボして、うん、火花がピチッと、うん、火花じゃないかもしれないけど、ね、何かできるかもしれないよね。
いいね、うん、期待してるからね。
ありがとうございます。もう楽しみです、
は
い、もう
楽しみなんだ、
はい、
あ、すごいな。
マボも今日友達になっちゃいましたから、
はい、あ、本当です。
どんどん
職種が似てるので、
ね、もう大先輩、どんどん使ってください、
大先輩として、うん